猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第374回始まります。はい、今日はですね、9月の13日の日曜日、猫好きさんとタイミング合わず、私の一人収録で、行っています。家によって一人収録で、ちょうどちょっと買い物の用事があったので、車に乗って収録してます。はい。例によって、ドライブ収録ですね。はい。日曜日の午後なんですが、神奈川、横浜はですね、の北部なんですが、曇りです。今日一日なんか天気悪かったですね。曇りで、スキーしない天気でしたけど、まあ、おかげさまで、気温が、30度下回りまして、珍しく昼まで26度ぐらいですかね。朝も24、5度。まあそう言っても24、5度ぐらいですね。はい。随分、まあ過ごしやすくなったかな、という感じです。さすがにね、もう9月も半ばとなると、まあ猛暑というよりは、残暑もほぼ終わりで、やっと秋の風かなという感じですね。晴れた日は本当に空が高くなりましたね。天高くという感じで、はい。で、セミの声も随分減ってきて、たまにね、泣いてたりするんですが、どっちかというとコオロギとかスズムシとか秋の虫の声の方が、鳴く声の方が何に移ってきたかなという感じですね。はい。ということで、本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニッツアン好きじゃんって、おかしな二人でさ。
ではここで鬼おろしのポッドキャスト、お弁当の蓋について、町の皆さんのお話を伺ってみましょう。
もちろん聞いてます。毎回配信を楽しみにしています。
どんどん喋りもテンポよく聞きやすくなってるので、その成長っぷりもいいですよね。
お弁当のように心が満たされます。
ゆっくりできるときに聞きたいですね。
あの鬼おろしさん可愛いですよね。
え、お弁当の蓋、
あ、みんな聞いてる鬼おろしのお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中。
ちょっとさっきの質問に戻るんですけれども、
はいはい、
最近紙対応されたことないですね。私は
終わっちゃった
な。もうなんかあっさりそれで終わっちゃうんですけれども、あんまりね、紙対応か、まあそんなにそもそもね、なんか店員さんと会話するっていう機会もまああんまりないし、
あ、まあまあそうですね。
まあそこまで突っ込んでっていう、なんか。ね、やり取りっていうの
は、うん、
ないので、
うん、
最近紙対応されたというあんまりその記憶がないというか、うん、
あ、
うん、まあでもまああれですよね、あのよくわかんない、これどこに置いてありますかとかって、
うん、
お店でね、その物が置いてある場所がわかんなくて、はい、こういうのどこに置いてありますかねみたいなの聞くと、まあそれは普通に答えてもらえるっていうことなので、まあそれは当たり前かなって思うぐらいのレベルで、そんなにね、そうですね、手取り足取り根節丁寧にっていうのは、そもそもまあね、そういうのはなかなか、そういう 話を突っ込んでするっていう機会もあんまりない、ないかなみたいな。
うん、
で 100歩譲ってなんかスターバックス行くじゃないですか、うん、そもそも行ってそういうこじゃれとこ ほぼほぼ行ってないんだけれども、もうそうすると、
うん、
なんかその猫好きさんみたいに初心者なのでって謙虚に聞くんじゃなくて、適当になんかそれっぽい飲み物頼んじゃいますね、うん、聞かずに
聞かずに
見張ってエスプレッソとかなんか、
はいはい、
なんかそれっぽいなんかメニューの写真を見たりして、
うんうんうん、
したことじゃないけど、
した
じゃないけど、その、うん、そんなにね謙虚によくわかんないんで教えてくださいみたいなことは聞かずに、うん、これとか言って適当に頼んじゃいますよ。
ああ、でもやっぱ男性はそうなのかもしれないですね、もしかしたら。
およそ 700m 先、アリーナの右方向です。
いやそうか、
なんか行った時もなんか旦那が、はい、いや、はい、もういやいいよみたい もうなんか家で調べるよみたいな、
うん、
なんかそのカードの使い方が分かんなくて、うんうんうん、携帯の使い方が分かんなくて、うんうんうん、っていう時もいや私はなんかこういういい店員さんに会うことなんて、うん、もう多分そのうちにあるかないか分かんないんだから、うん、私は聞いた方がいいって思って、うんうんうん、ちゃんと説明してくれる人がいるならね、うんうん、一番分かりやすいじゃないですか。うん、だからいやこういう時だからちゃんと聞こうって言って、
うん、
でだからその初めはじゃあもうまあいいよもうめんどくさいから現金で払うみたいなこと言ってたんだけど、うんうんうん、いや待てと、うん、ちゃんと聞こうって言って、うんうん、でだって次さなんか次に私だけとか、
はい、
旦那だけとか行った時に結局ずっとプリペイドカードに1000円入ってるのに使わないで現金で払ってたなら、
うんうん、
プリペイドもったいないじゃないですか、使った方がいいじゃないですか。
そうです
よね。うん。だからそういうの覚えて、はい、また次もそしたら次の時にもう聞かなくていいからいいじゃんって言って、うんうんうん、なんかだけど、まあ、旦那はちょっとめんどくさかったもん
な
んでもなんか、うん、こんな聞かなくていいじゃんみたいな、うん、ちょっと恥ずかしいのかなと思って、うん、
なんかすごくその気持ちよくわかるような気がするな。もういいやめんどくさいからって現金で払っちゃえとかね、
うんうん、
やり方よくわかんなかったらね、
うん
うん、で猫好きさん の、うん、この際だから聞こうっていう気持ちもまあよくわかって、
うん、
あまあ両方よくわかるんだけれども、多分私は旦那さんタイプだなと思うよね。
そうですねきっとね、
きっとね、あというかプリペイドカードだから別にパッと渡してはいこれで足りない分お金で払えますで普通いいんじゃないですかね。
あなんか、うんまあ、それもなんかちょっとよくわかんないんですけど、うん、そのカードは会員証的なカードにもできてみたいな、そのカードを提示してカードにもチャージできるし、
うん、
そのカードをアプリに落として、うんうん、アプリ登録っていう感じで使うっていうこともできるみたいな、はいはいはい、そのなんかいろいろなものが兼用刺さってるカード、うん、
なるほど。
で、
はい、
またそれにチャージしても使えるしみたいな、
うん、
なんかそういうなんか一気に全てのことができるカードを入手したことがないから、
はいは
い、もうおばさんはわたふたですよ。わってなって、
なもうこの際ちゃんと聞いちゃおうと。
あそうちゃんと聞いて、もう恥は何回も書きたくないから、はいはいはいはい、どうせなら1回でいいじゃないですか。
いやでもね本当にそうやって時間を割いてくれる店員さんがいるっていいですよね多分ね、
うん、
なんか他にね注文待ってる人いっぱいいてみたいな結構嫌がる店員さんも多いと思うんですけどね、うん、確かに神対応って言えば神対応ですよね。
そうですね、うん、まあその私たちが行ったのも本当に一番最後の時間
帯、はいはい、
もう閉店30分ぐらい前で、
はいはいはい、
もうお客さんも全然いなかったんですよ。
たまたまね。あ、
はい、
だったらそれはあるかもしれない。
だからきっと、うん、そうちゃんと教えてくれたっていうのもあると思うんですけど、うんうんうん、まあでもそれでも若者だったらなんか結構、うん、まあ後片付けの時間とかもあるだろうし、うんうんうん、もうそんな30分ぐらい前だったら、
ええ、
だから適当に扱われてもおかしくないのになんか
そういうふう
にしてくれたのが、
ね、
まあ、うん、まあ、うん、嬉しかったですよね、
うん、いやここでなんかね粘られたら残業になるから嫌だなとかね
そう
ふとそういうことが面倒くさいな、このお客さんはとかって思って適当に切り上げようみたいなね。
そうそう。
場合もあるかもしれないね。その店員さんによって。
もう勝手な、ね、うん、本当に私だけの勝手な本当に偏見だけど、そういうシャレオツなところに行く人は、うんうん、なおかつそのシャレオツなところで働く人は、
うん
うん、シャレオツがもう、そのなんだろう、定着しすぎてるから、うん、私みたいなそういうなんか、ものを知らない人が行くと、うん、ちょっとなんか、なんていうかな、なんか契約な感じになってしまうというか、
そうだよね。
厄介がられてしまう、うんうん、気がして、
うん、
けどなんか、そういうのもなく、あの、ぜひまた来てくださいみたいなこと言ってくれて、うん、いやー、おばさん嬉しいわーって思った。
それ確かにね、接客業の基本だと思うんだけど、
うん、
基本中の基本で、でそれが本来当たり前の対応だとは思うんだけれども、
うん、
まあ最近稀だよね。
稀ですね。まあまあない、うん、本当。
なんかいやまあ確かにその顔には出さないにしてもないし、あの事前に勉強してこいよとかってないし、
思ってる。そうちょっと思ってる
かもしれないけど。
うん、うん、そうそうそう。
いやでもまあね、それをきちんと丁寧にね、顔にも出さず、
うん、そうそう、
にこやかに接客できるっていうのは、それは一つのやっぱりまあサービス業のね、基本中の基本だけれども素晴らしい、
あれだと思うね、そうです
ね、対応だと思います。確かに。
もうだから、あの、うん、本社にお手紙書こうかな
と。ああ、いいじゃないですか。
ね、うん、その何月何日の、まあ、
そう
その何時頃にあの対応してくれたスタッフの方が、うん、すごいいい方でしたって。うん、
いや、もうそういう時はあれですよ。
うん、
あの、すかさず、
うん、
なんだっけ、名札をチェックして、名前をチェックすると。
ねえ、いやそうチェックしようと思ったんだけども、うん、だって横文字見るだけでちょっとバタフタしてたぐらいだから、そんな名前なんて覚えられないですよ、本当。
なるほど。まあまあ応援してそんなもんだよね。
うん、うん、まあでも名前本当見とけばよかった。
うん、
いやそのそれこそね、レンタル指示したから、
うん、
また1週間以内に返しに行かなきゃいけないから、うんうん、またちょっと隣寄ってみて、うん、いたらチラッと名前見てこようかな。
先日ありがとうございました。
いやでもダメだ、一人ではやっぱ入れない。
なんで？
恥ずかしいから。
なことない。もうあれじゃないですか、そうやってオーソリティになったわけなんで、説明してもらえて、
いやも
う今度はサクッと入ればいいんじゃないですか。
いやでもなんか、あの、ものの知らない、うん、女の人まだ一人で来たよ、今度一人で来たよとか思われたら、うん、ちょっと恥ずかしいじゃないですか。
いやいやいや。まあそれはないでしょう、多分大丈夫だと思います。
ないかな、大丈夫かな、
うん、
そうですね。まあでも、うん、
よっぽどそれね、常連さんじゃない限り覚えきれないって。
覚えきれないですかね。いやでも結構長いしたからな。
あ、そう、
これどうなのとか、うん、これはどうなの、うん、とか、
うんうんう
ん、あ、まあでも、そうですね。
いやだって猫好きさんにとってはその店員さん、まあ神対応した店員さんは一人なんだけれども、その店員さんにしてみれば一日何百人も相手にするお客さんの一人だから、きっとね。
そうですね。
よっぽど印象に残るか、常連さんでね、定期的に来てくれる
じゃないと、
お客さんじゃない限りなかなか、まあ覚えるっていうのはないかもしれないよね。その心配はいらないかなと思うんだけど、うん、
じゃあ大丈夫かな、
うん、まあ大丈夫じゃないですか。
またじゃあちょっと、うん、あの、会いに行ってきます。
そうだね、
彼に。
うん、いやでもね、やっぱりあのそういうのは、ね、双方いいよね。お店にとってもいいことだし、うん、猫好きさんにとっても嬉しいことだし、
うんうん、
まあ、ウィンウィンの関係というか。
いやー、ほんとウィンウィンですね。
うん
うん、いやもうなんかもう、ね、九州でほんと、もう携帯買うたびに嫌なことしかなかったから、うん、もうなんか人に触れ合う、ちょっと対人恐怖症みたいになったから、
はいはい、
よかったです、ほんと。
その、うん、携帯ショップでは塩対応だったわけですね。紙対応ではなくて。
いやもう恐ろしい塩対応を何度も受けたから、
なんか、
若者ってちょっと嫌かもって思って。
それはね、まあ、ちょっと携帯屋さんは少しね、 まあ、あの癖の強いお客さん、お客さんの方も癖の強いお客さんも多いから、だんだんそういう風な精神削られて、そういう風な塩対応になるってよく聞くんだけどね。
ああやっぱそうなんだ。まあまあ確かにそうかもしれない。スタバよりかはクレーム多いだろうな、間違いなく。
間違いなく多い、多いよね。
電話の方がそうです。
スタバで故障ってことはないんだろうけど、
うん、
あの
携帯はもう故障します
しね。8割9割故障してなんとかせいやっていうお客さんばっかりなんだろうかなと。
そうですよね。何か問題が起きないといかないです
ね。いかないもんね普通ね、携帯ショップがね、
うん
うん。まあ、その点スタバはね、うん、その自分が飲みたいからっていうんで行くだけだから、まあまあ、うん、それはね、人間関係はやっぱりどうしても、ね、違ってくるんじゃないかなと思うんだけど。
そうですね。
いやー、そうか、ついに猫好きさんもこじゃれた女子になったわけですね、スタバに出入りして。
いやほんともう嬉しすぎて飲んじゃって、飲む前に取り忘れましたから、
ね。うん、あ、そうだよね。写真送ってもらったけど、スタバ行きましたって言ってる写真、もういきなりもう半分ぐらい減ってたよね。
そう
、いや、そうか、もうなるほど、
慣れないとダメですね。
いやまさに神対応だったということで、はい、
はい、
はい、そういうとこですかね、はい、
ですね、はい、はい、
ということで今週の本編は猫好きさんの神対応の話でした。
はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それで今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。9月7日アヤホアとポッドキャストさんから、サラエプスコの室カビ、明日は平日だけど夏休みだから飲んでも罪悪感ないですわら、ということでツイッターに写真をいただきましたが、いつものサラエプスコの室カビということですね。はい、いや黄色いお寿司で結構インパクトありますね。はい、いやいやいやいや、いいですね。まあ夏休みだから罪悪感なし、別に平日でも私全然罪悪感ないですよ、ビルごときであれば。いや、いかんですね。はい、はい、ありがとうございます。ピエール加藤さん、同じ日にピエール加藤さん、これリムハヤのピエール加藤さんですね。シャトーレスカノパイバイブピーユ2014、公式ページにはカシスとかブラックベリーのアロマが点々点と書いてありました。渋みもあるけれど結構優しい感じの飲み口の印象かなということで、なかなか読みが難しかったですが、こうまた赤ワインですね。いいですね、なんか素晴らしい。サクッと飲め、読めない難しいワインですが、赤ワイン、美味しそうな赤ワインですね。いやー、ベリーのね、アロマというか味というか、するというワインですか。はい、ありがとうございます。2014、なんかおしゃれなラベルですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、そして、9月8日、リーダムチンパンジーの佐藤さん。会社の同期とのみです。餃子の王将コスパ最強といただきました。猫のし、ハッシュタグ猫のしっぽと、今週の一杯のハッシュタグでいただきました。今週の一杯。いやいや、いいっすね。今週の一杯。ツイッターに写真をいただきましたが、餃子の王将。確かにコスパは最高ですよね。つまみ代わりに餃子とかね。なんか中華料理のメニューで、これは麻婆豆腐ですかね、カニ玉とか、なんかいっぱいチャーハンとかいっぱい、なんかね、あ、餃子か、いっぱい、あのおつまみと、あと生ビールですよね。はい、いいですよね。確かにコスパ最強だと思います。ありがとうございます。はい、そして9月9日ピエール加藤さん、ギムハヤのピエール加藤さんから、秋香オルエール、ビールの苦味をほぼなくてとても飲みやすいです、ただちゃんと飲み応えもあって美味しいビールです、ということでツイッターに写真をいただきましたが、はい、秋だとね、どうしてもこういうなんかアンバーなビールが出てきますね。プレモルの秋香オルエールと、こういうちょっとね、秋の 落ち葉というかですね、紅葉というかですね、まあ、それにぴったりの、缶の色のあれですけれど、エールなのでビール自体の色も秋っぽいビールということなんでしょうかね。はい、そして9月10日、同じくピエール加藤さんから、プレモルのダイヤモンドの恵み、ダイヤモンドホップというのを使っているそうですよ。味は飲み比べないと分かりません、ペロッということで、はい、プレモルのダイヤモンドということですか。はい、ツイッターに写真をいただきましたが、はい、プレモルのダイヤモンドの恵みと、グレープフルーツっぽい柑橘系の飲み口ということなんでしょうかね。アロマというか味というか。はい、ありがとうございます。はい、そして9月11日、アヤホーアットポッドキャストさんが、どうしてもビールが飲みたくなったのでブチコで乾杯と、バチェコって読むんでしょうかね。はい、黒ビール、ちょっと黒ビールというか濃い色のビールですね。はい、写真はブチェコ製特製のクラフトビールだそうですという、あ、やっぱりそうですね、ブチェコの、クラフトビールということで、ちょっと濃いめのエール系のビールなんでしょうかね。ありがとうございます。はい、そして丸 M さん、ブドウのフルーツビールをたしなむと、ブドウテイスト酎ハイとは一線を画す味わい、このシリーズに夕張メロンもあったが未購入、今度見かけたら買うつもりということで、ツイッターに写真をいただきましたが、ブドウのブドウビール、お、本当だ、ブドウのフルーツビールということでしょうかね。ブドウのラベルにブドウの絵が書いてありますよね。はい、北海道余市のやつですね、ナイアガラエールって書いてありますね。はい、こういうのがあるんですね。はい、ありがとうございます。なんか美味しそうですね。ちょっとフルーツビール、ブドウっぽい味がするんでしょうかね、ビールでね。はい、ということで皆さんありがとうございました。今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。9月7日、ヤホーアットポッドキャストさん、今日聞いたポッドキャストその1ということで、隙間に奈良吉ラジオとか、ほほないと合わせて猫のしっぽを聞いていただいてます。ありがとうございます。またたくさん聞いておられますね。いや、ほとんど私これここに出てるハッシュタグのポッドキャスト聞いてないですね。いかんな、ちょっとそうそう真面目にまたポッドキャストリスナーにも復帰しないと、ま、最近本当まともに聞けてないので、はい、ありがとうございます。そして9月8日、いくらもさんから373回聞いていただいてます。ありがとうございます。そして9月9日、アポロさんから9月8日、楽しく拝聴したポッドキャスト拝聴メモということで、これはまたたくさんのハッシュタグ、北九州の片隅とかね、ご流語キャストとか、たくさん、61103とか、もうたくさん聞いておられますね。その中にね、この尻尾の373回聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。そして、ピエール加藤さんが、神対応のお話聞いて勉強になるな。しかし、本当に素敵な店員さんでしたね。神対応とまでは言わなくても、あそこの対応いいよねって言われるくらいにはなりたいものです。というふうにいただきました。そうですよね。野口さんも本当絶賛でしたけどね、神対応だということで絶賛でしたけれども、まあ本当いいよねって、対応いいよねっていうふうに言われるようになる評判だといいですよね。はい、ありがとうございます。はい、そして9月10日、ケンチさんが、373回拝聴ということで、373回拝聴、神対応でなくてもごく普通な対応でがあれば世の中丸く収まるんですが、今の時代普通が難しいのでしょうね。そういう私は大丈夫か疑問というふうにいただきました。ありがとうございます。いえいえ、ピンさんのねコメントはいつもありがたいですよ。本当に私にとっては神対応のコメントだと思います。もう十分ですね、きっと。でもなかなか普通の対応ってね、みんなトゲトゲしてる時には厳しいので、おっしゃる通り、まあ普通にすること自体それだけでも本当に十分大変かなというふうに思います。いやー本当にね、でも皆さん本当に、 コメントいただきありがとうございました。ポッドキャスターはもうコメント命ですからね、こう感想を送っていただけるともうそれが励みになるので、ちょっとでもいいので聞きましたというだけでもいいので感想いただけると泣いていると思います。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、エンディングです。はい、これは収録9月13日にしてるんですが、今週ですね、15日の早朝かでしたっけ、16日でしたっけの早朝でしたっけ、アップルが新製品を発表するんじゃないかと、夜中の、日本時間で夜中の2時ですよね。はい、ということで、確か16日の午前2時でしたっけ、今週の水曜日の早朝ですね。はい、いやー、アップルウォッチ6発表しますよね。もっぱらの噂ですが、iPhone、新型 iPhone と一緒に Apple Watch 6の発表になるんじゃないかということで、ひたすら待ってますけれども、発表を。はい。もう速攻でね、発表されて発売決まったら予約を速攻で入れようかと思ってますので、入手したら、ぜひまたファーストインプレッションとかですね。開封の儀をしてみたいなと。まあ、ツイキャスとかではやらないですけれど、ポッドキャストでね、その状況をご報告したいかなと。で、うずきさんもお待ちかねということなので。まあ、ただね、なんかあんまり大きな変化はないのかなという感じはしてますけどね。はい。若干脈拍の測定とかが光学式が追加になったりとか、ハード的には若干あれがあるようなんですけど、変更あるみたいですが、どうなんでしょうね。まあ本当に発表楽しみに。久しぶりにね、去年はもう完全に爆睡して、Apple の新製品発表は聞かなかったんですけど、ね、今年はなんかすごく楽しみです。もうなんかいきなり Apple Watch 買う気満々になっているんで、めちゃくちゃその発表が楽しみですね。深夜頑張ってもしかしたら起きて、でもな、寝落ちするかもしれないですけどね。はい、なんか頑張って起きて発表聞くか、なんか録音しといてそれを聞くかというところなんですけれどもね。まあそんなこんなで楽しみで楽しみで仕方があります。はい、ということでいつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。